それでは、今朝はですね、イザヤ書の26章、イザヤ書の26章の3節と4節を見ていきます。私たちの通読の学びが23章まで来たんですが、午後の礼拝で24章から26章までを一節ずつ読んでいきます。そして今朝が26章の3節と4節を中心にして見ていきたいと思います。志の堅固なものをあなたは全く平安のうちに守られます。その人があなたに信頼しているからです。いつまでも主に信頼せよ。やは主は常しえの岩だから、全く平安のうちに守られるという言葉があります。前回の学び、ここでの説教は恐れという賜物というですね、題名でした。私たちが抱く恐れについて見ていきました。平穏で安定したところに動揺が走るような出来事が私たちの中に入ってきます。しかし祈りによって主の前に出ればかえって心と思いが清められて御心を選び取ることができる、その勇気が与えられるという話をしました。ですからそういう意味で恐れっていうのは主から来ている、主が許しておられるということなんですね。主は積極的に、私たちには否定的に思われることもですね、付き合ってくださる神だということを見ていきました。で、その結果として私たちに与えられるのがこの全く平安なんですね。で、この全く平安という言葉が出てくるこの箇所の背景を知るために一節と二節も読んでみたいと思います。その日ユダの国でこの歌が歌われる。私たちには強い町がある。神はその城壁と塁で私たちを救ってくださる。城門を開けて誠実を守る正しい民を入らせよ。これが背景であります。で、これがあって全く平安のうちに志の堅固なものが守られると、主に信頼しているからだというふうに続くわけなんですね。強い町があると、その中で神の救いを得ているというんですね。24章からのイザヤ書は、午後で詳しく話しますけれども、イザヤの黙示録とも言われている箇所です。24章から27章までがですね、全世界的な、いや宇宙的なという言葉を使ってもいいかもしれない、終末の予言になっています。地球の表、この表面が全体が揺れ動くというところから始まるんですね。そして地上の住民が極端に減るということにまで書いてあります。そして、今の話だと、このハリウッドのなんかのよくあるこの週末の映画っていうか、廃墟となってですね、終わってしまうという映画がよくあるじゃないですか。それっぽく聞こえるかもしれませんけれども、聖書はその後でイエス様がこの地上で王となってくださり、この地球が回復される、今ある地球以上の、このもともと神がお作りになってくださった状態に戻してくださるというのが約束なんですね。で、それで24章の23節にこう書いてあります。万軍の主がシオンの山エルサレムで王となり、栄光がその長老たちの前に輝くからであると。このようにイエス様が王となっているので、世界中に神の救いが約束 広がっているということなんですね。でその中の中心にあるのがこの都で強い町と書いてありましたけれども、エルサレムのことですですね。イエス様がここから王として君臨している、この治めておられるので、私たちが平和のうちに守られているんだよということであります。でこれを私たちキリスト者は先取りしている、信仰によって先取りしている者たちなんですね。つまりイエス様を自分の主王として、どのような状況の中でもイエス様が支配しておられるのだ、私が何か掌握している、何かをコントロールしているのではなくて、神がコントロールしておられるのだというところに立つんですね。で物事が自分の願うように思うように運ばないときに、私たちの心に不安が生じるわけなんです。でもそれは自分が自分のことをコントロールしている、自分が主権を持っている王であるという前提があるから不安になってしまいますが、イエス様が王であって、イエス様が主権を持っているということを信仰によって自分を明け渡していけば、そこには平安が与えられるわけなんです。しんどい作業です。一昨日も私の妻はよく知っていますけれども、財布を一時期なくしました。不安でした。祈ったんですけど、その不安から自由にはなっていませんでした。なんと、カバンからなくなったと思ってたのがやはりカバンの中にあったんですけれども、主がどこにあるのかご存知であり、主が全てを掌握されているということを信仰を持って受け入れていれば、さほど心は揺るがなかったはずなんですね。このように神が王となる、イエス様が王となるというところに敵からの救いがあり、平安が満ちるわけなんです。そして25章に入りますと、今度はイエス様が王となられた後の神の国の状態が書いてありまして、何かと言いますと、素晴らしい祝福に満ちた宴会があるんですよ。宴会と書いてます。25章の6節、万軍の主はこの山の上で万民のために油の多い肉の宴会、良いブドウ酒の宴会、髄の多い脂身とよくこされたブドウ酒の宴会を催される。こう言ってます。世界のあらゆる人々が集まって、主ご自身が主催者なんですよ。主催は誰かって言ったらイエス・キリストって書いてあるんですね。この何かインビテーションをもらってですね、この招待状をもらって、主催者ってのはイエス・キリストって書いてあって、この宴会、祝会と言っていいでしょうね、楽しみと喜びに満ちているわけです。イエス様を王とすることによって私たちに与えられるのは一致であります、交わりであります、その中にある喜びであります。神の救いには一致があり、交わりがあり、喜びがあります。イエス様が言われました。一人の人が、罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちに喜びが湧き起こるのですと。このことが実現しているときに、私たちも教会として一致して、教会間もですね、いろんな教会がありますけれども、一致できるんですよね。誰かがイエス様を受け入れましたと言っていたら、それまでバラバラにおしゃべりをしていた人たちも話を止めますよね。共に手をたたいて喜ぶはずです。それは天にある御使いたちが祝会を開いて喜んでいるのと同じ喜びを私たちが持っているために、自然に一つになって喜び祝うことが可能なわけなんですね。でそこにはイエス様の救い、神の救いにある交わり、一致、そしてそこにある平和があるわけなんですよ。平和っていうのは何も喧嘩していないっていうのが平和ではなくて、この喜びと交わりと楽しみがあるという、この神の救いを共有しているところにある、平和なんですね。 そして神の国の中でのこの神の住まわれる都があることをこの26章が教えていて、もう一度読みますと、この一節に城壁と塁で神が私たちを救ってくださると書いてあります。古代における町は必ず城壁と塁があります。城壁があります。まあ、今で言うと家の鍵のようなもんですよね。で今、ちょっと城壁なんてちょっと大げさじゃないのって言うかもしれませんけども、じゃあ鍵のない、鍵をかけないで毎日を過ごしてみてください。必ず戻ってチェックするみたいなこともしてると思うんですよね。しかし神が救いとなってくださって、その鍵となってくださっているんだという、まあ、そのような意味合いでこの城壁と塁で私たちを救ってくださると言っているわけなんですね。あるいは私たちにとって、例えばもっと、そうだな、自分が安心できるもの、守られてるって感じるものって何ですか？将来の、お金じゃないでしょうか。今までは年金がその保証となっていたんですけれども、一体年金を私たちの世代でもらえるのかと、ね、もっと若い世代ではどうなのかという問題が今あるわけです。でもちょっと夢見てください。ちょっと夢の中でね、あの夢でいいですよ。あのもう絶対大丈夫な国と絶対大丈夫な保証があって、年金が必ず降りると。なんかちょっとほっとしません？ああ、じゃあもうゆっくりしていいわって、不安にならなくていいわって、神の救いがそうなってるんだよって、まあこういう感じですよ。ここに書いてあるのはね、今ここだけで私たちが読むとね、なんかよくわからないなってなりますよ。城壁ないからね、あのちょっとあの皇居に行ってみたりとか、なんかあの大阪城に行ってみたりとか、わかんないけれども、あ、大阪城もないのかな、わかんないけれどもね、そうじゃなくて、そういう意味合いで神様が保証してくださってるんですね。神の救いについて第一テサロニケの5章23節と24節で、神が守ってくださる、平和の神が私たちを守ってくださるということが書いてあります。平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、主イエスキリストの来臨の時、責められることのところのないように、あなた方の霊、魂、体が完全に守られますように。あなた方を召された方は真実ですから、きっとそのことをしてくださいます。いかがでしょうか。イエス様が戻ってきてくださる時まで私たちを守ってくださるようにというのは、全く聖なるもの、攻めがないところとして守ってくださいますようにというふうに祈っているわけなんです。そうでなければイエス様に会うことはできないということなんですね。だから私たちは不安になります。なぜかというと、罪を犯してしまうからです。聖どころか、清いどころか、汚れの中にまた戻ってしまう、失敗を犯してしまうんですね。しかし神は恵みによって私たちを立ち直らせてくださいます。私たちが主の前に出てへり下って、そして十字架の前で神の憐れみをいただいて、悔い改める中で聖霊がまた新たな力を与えてくださり、また主の御前で歩むことを許してくださるわけです。そうしている中で主は私たちを清めてくださって、来臨の時には霊も魂も体も完全に守られるように、責められるところのないようにしてくださるというんですね。いや、そこまで私が忠実にできるかどうかなんですけども、ここで書いてあるのは、私たちが忠実ではなくて、神が私たちを選んで召してくださった、この方が真実だから、きっとそのことをしてくださる。神の真実を信じますか？信じてますか？いや、私はできませんから。いや、そうじゃないの。神はできるかどうかって話をしてるんです。自分ができるかどうかじゃなくて、神ができるかどうか、神が真実にそれを完成させてくださるかどうか、これを信じられるのであれば、皆さんもこのことに預かることが保証されてるんですね。 で次に2節には城門を開けなさいとこう言っています。この城門を開ける作業もとても大事な役割なんですね。敵が入ってこないように見張っている役目であってとても大事なんですですね。飛行機に乗られた方は分かるかと思います。セキュリティチェックがあってその飛行機の機内に入る人たちが危険なことをしないということを確かめた後に入ることができるから、他の乗客の人たちも安心して乗ることができるわけなんです。そのような城門があり、で、そのエルサレムの町のみならず、今度神殿の中に入るときにはレビ人が門番となっていました。それは汚れた者が入ることのないように、神に聖別される者だけが入ることができるようにというそのチェックを行っていたわけなんです。神を清いものでなければ神を見ることはできないと聖書には書いてあります。清いものは幸いです、その人は神を見るからです。どのようにその聖なる神の都の中に入ることができるのか、城門を通ることができるのかというと、ここを見ると誠実を守る正しい民と書いてあります。誠実を守る正しい民です。この誠実というふうに新改訳で訳されている言葉は、実は信仰とも訳すことのできる言葉です。でも信仰といっても、二重に書いてあるんです。二重というのを二つに重ねて信仰信仰というような感じで書いてありますですね。つまり全く信仰、十分に信頼している、もうなんか子供がお父さんお母さんに頼ってるかのような、そういう、もう信じきってしまって頼って安らかになっているような、そのような状態を守っている保っている、休むこと、信頼していること、これをしっかりと守っている頼っているということによって正しいと神様は見てくださってるんです。だから信仰による義というとってもキリスト教にとって大事な教理がありますね。ローマ人への手紙に書いてます。私たちの律法の行いではなくて神を信じる信仰によって私たちは正しいとみなされるんです。私たちの普通の生活では行うから正しいとみなされるんですけども、神は行いによっては救われないことをご存知だったので、神が行ってくださった、キリストにあって十字架につけて行ってくださったことによって、それを受け入れ信じる人が神は正しいと認めてくださると、その信仰による義が実はこの正しい民というところに書いてあるんです。私たちは神の救いを信じきっている者たちになりたいですね。でね、これ結構難しい作業なんですね。特にこの現代社会で、何かをしながら、それをあくせく動かしながら生きているように私たちはされています。なんかある映画が、あって、私ブログで見ただけなのでわからないんですけれども、その内容は、どういう内容かというと、なんかね、最低の制限速度ですね、このバスが分かんない、70キロ80キロ時速以下になると爆破するっていうですね、という逆ですよですね、このスピード出しすぎだけスピードを落としてしまうと爆破するというような映画で、もう本当にどうやってこの押し迫ってくるいろんな、この本当はゆっくり走らなければいけないところを走り抜いていくのかという、そういう映画らしいんですよね。で、私たちの生活がまさにそうなっているというのがブログに書いてありました。何かをしていないとその生きていけない、目の前にあるものをこなしていく、その中にあって自分が何かしていくのではなく神が もうしてくださったんだというところにとどまっているって難しいんです。すごく福音って単純ですね。キリストが罪人を救うために世に来られたというのが福音ですね。いや、もう分かってますよ。そう、もう分かってるかもしれませんが、実生活の中ではそこに立たないで違うところに行ってしまうこと、何かしないといけない、それ以上のことをって思ってるんです。あるいは自分が何かをやってきたから、何か自分はもっと正しさを義を積んだんじゃないかなっていうふうに無意識のうちに思っているということが起こって、何かそれが取られていくと不安になっちゃうんですね。しかし罪人なんですよ。パウロはあれだけの働きをしてましたが、自分のことを罪人の頭と言って、やめませんでした。罪人の頭って言ったんです。その中に私たちが生きている、罪許されたんだということ、キリストが来てくださったんだという恵み、ここにとどまり続けていく、この知らせにとどまり続けていくと、この神の都の城門から入れるんですね、後に来る神の国において。だからヘブル書の10章の35節と36節にこう書いてあります。ですからあなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのです。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。待つって忍耐が必要ですね。10分後に来るって言ったのに2時間経ってしまったとかね、待つって難しいですよ。そしてその場を離れていたら、なんと2時間2分後に来たとかね、人がね。待つは難しいです。忍耐がある。でその確信を投げ捨てないで最後まで保っているのであれば、そのために私たちは集まっています。賛美をします、礼拝をします、御言葉を聞きます、交わりをします、励まし合いなさい、愛と善行を促しなさいとヘブル書の10章に書いているんですね。そして3節4節に入るんですね。志の堅固なものをあなたは全く平安のうちに守られます。でこのね、志が堅固っていう言葉が、このいろんな訳ができるんですね。新共同訳ですと、堅固な思いをあなたは平和に守られるって訳されています。その一つに思いが定まっていること、このことによって平和の中で自分が守られるっていう意味なんです。だからこれよく考えながら、時間を過ごすといいと思うんですね。というか私が聖書の学びの時でここの言葉が一体どういうことかなっていうんで、もうしばらくこうタイプしないでとどまったんですけれども、明け渡された思い、委ね切った心と言っているではないかなと思います。私たちが平和っていう言葉を聞くときに、平安という言葉を聞くときに、のどかな田園風景のようなものをどうしても描いていきます。やっぱ田舎に行ったらいいよねって思いますよね。けれども聖書が語っている神の都、神の国、後に来る神の都というものは、今見たように城壁まである、つまりいろんな外敵がいようとも、恐れや不安というものの要素があろうとも、そのただ中にいて安心しているというのが平和の概念なんですね。平和の考えなんです。でよく言われるのは、何かこの平和っていうものを書くときに田園風景の絵画を描いた人がいる一方で、この嵐の中で絶壁のところに穴があって、でその穴の奥のところに、ヒナが守られているっていうですね、でそういう絵を描いたと。で実際に、そういうね、インターネットでも調べると、画像の絵画が出てきますね。平和というものを描くときに、その今の言ったその方、この絶壁の中で嵐の中でも抱くことができるようなこの心の状態が、これが堅固な志が堅固、あるいは堅固な思いとか、まあ、いろいろ訳せるんですけれども、 そこにある平安であります。でその明け渡しを最も明らかにしてくださったのがゲッセマネでの園で祈られた以降のイエス様のお姿であります。その苦しみというものはこれ以上の苦しみはない、痛みはない。でそれは肉体のみならず精神的にも罵られて、そしてましてや霊的に神の怒りを受けていたのですから、父なる神からもうとてつもない苦しみであったのですが、イエス様の心は平安でした。最後にイエス様が語られたのは大声で父よ我が霊を御手に何ですか委ねますと言いました。でこの委ねますという言葉ですね、でこれもどういう言葉かというと、サーカスの人がブランコで あるじゃないですか、このこうサーカスの人がですね、そしてもう一つ向こう側にブランコがあって揺れていて、そして自分がそのブランコから飛び上がって、で相手側のブランコに乗っている人に、掴んでもらうというですね、そういう、まあ、曲芸がありますよね。でその時に力を入れるとまずいんですね。もう完全に相手に信頼して、で力を抜くからこそ相手は受け止めることができるわけなんです。でこのような意味合いがある、イエス様がこの父なる神に霊を委ねると言った時に、まあ、断崖絶壁から落ちるような、でも下に必ず父なる神がおられるような、まあ、そのような委ねる、あるいは日本語だとまな板の恋という言葉がありますね。え、まな板の上の恋、え、あでも調べたらまな板の恋ってのがあってまな板の上の恋ですね。これが分かりやすい表現かもしれません。でこれができるとですね、平安なんですね。イエス様はその十字架につけられる時の罵りを罵り返さなかった。なぜかと言ったら父なる神に全てを委ねておられた。第一ペテロの2章の23節に、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。罵られたり苦しめられたりすると必ず原因探しをしてしまいます。自分に何か悪いことがあったのではないかとか、あるいは相手がこうなのだああなのだという、どちらかになっていくんですけれども、そういう詮索をしないでですね、父なる神が裁いてくださる、正しくしかも裁ける、自分がこうだああだって思っていることは正しいかどうかわからないじゃないですか。しかし父なる神は正しいんだ、だから裁きを委ねるということなんですね。で私たちは今終わりの日に生きています。終末的な時代に生きています。でその時に起こるのが神の裁きです。これは聖書にはっきりと書かれています。神の家から裁きが始まり、そして全世界における裁きがあるということがはっきりと書かれています。そして迫害を受ける、苦しみを受ける信仰を持っているとということも書かれています。第一ペテロの4章の19節にですからこう書いてます。神の御心に従ってなお苦しみに遭っている人々は、善を行うにあたって真実であられる創造者に自分の魂をお任せしなさい。やはり任せなさいって言ってるんですね。どうしてもジタバタしてしまいます。ヤコブの、御使いとの天使との格闘のことを思い出します。私たちにある強い意志、これは譲れないというもの、ありますね。私はあります。で、 神様に祈るんです。いやお前気にするな、いや気にしますってね、すぐに反発する心、その自分の意志と神の意志とのせめぎ合い、つまり相撲みたいにですね、このやり合いをレスリングみたいにしてしまうんですね。しかし神様はそのプロセスをもう許してくださって付き合ってくださいます。そしてヤコブと同じように関節、桃の関節が外れる、もう自分は降参しましたというところにまで至ると、あとは楽なんですね。イエス様のゲセマネの園もそうでした。この杯を私から取り除けてくださいと、しかしあなたの願うようにしてくださいと、これを1回ならず3回祈られたんです。なんか同じ祈りを3回祈って不信仰だなって感じられる方、イエス様より偉くはなれないので大丈夫ですからね。2回3回同じ祈りをしてもイエス様も3回も祈られたんです。こうやってプロセスを神様は、関わってくださって、それを経るとですね、強くなれます。イザヤ書の50章の7節にイエス様の予言としてこういうのがあります。神である主は私を助ける、それゆえ私は侮辱されなかった、それゆえ私は顔を火打ち石のようにし恥を見てはならないと知ったと。それがイエス様が十字架に向かわれる時のお姿でありました。侮辱されてももう私は侮辱されません、だから恥ずかしめられていません、火打ち石のようになっています。その攻撃に対して私は恥を見てはいませんと告白することができました。そしてここである全き平安です。でこれも平安という言葉がなんと複数形になっています。確かで、シャロムって書いてあったかな、それともシャロミンってなったかな、どっちかな、すいません、複数形になってるんです。要はだから2度繰り返されてるって感じです。全き平安とそれゆえに訳されているんですね。でここでちょっと整理したいんですけれども、日本語ってすごく中国語から来たのかな、分かんないですけども、2つに分けてくれているので便利です。同じシャロン、あるいは英語だとピースですけれども、英語は平和という言葉と平安という言葉がありますですね。神との平和と神の平安とは違うんですね。神との平和についてはローマの5章の1節でこう書いてあります。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。平和って言ってますから、その反対が戦争ですね。私たちは神に反逆をしていた。この天と地を作られ、このすべてを掌握されている主権者であられる神様なんですよ。その方に対して背を向ける、この反逆している、罪を犯すというのは、つまり戦いを仕掛けているということになります。ですから神はと敵対関係にあったわけなんです。当然ながら神は正しい方、義なる方ですから、制裁を加えなければいけない。これが神の怒りと聖書に書いてあるがゆえんです。そしてエペソの2章には、生まれながら身怒りを受ける子供であったとまで書いてあるんですね。しかしその神の怒りを御子ご自身に、父なる神は受けさせるようにさせたんです。その罪の備え物があって、神の怒りが満たされ満足されたんです。ここ大事ですね。神様、私をもう怒ってるんじゃないかなと思うときは十字架を見てください。そこで神様はありったけのご自分の怒りっていうのも、さっき言ったように、このなんか私たちの持ってる憤りのようなものではなくて、その罪に対する罰を下さなきゃいけない裁判官のような怒りですね。その罪に対しての怒りを十字架の上で完全に満たしてくださったんです。だからもう怒るものはなく、幸いな計画しか残されていないんですね。だ からキリストにあって義と認められた、もう罪なき者とみなされている者たちは神との平和を持っているんです。和解してくださったんです。神は私たちの味方であるなら誰が敵対できましょうかっていうんです。ずうずうしくありましょう。アーメンって言ってください。ずうずうしくありましょう。神は私たちの恵みによってね、味方なんです。自分が正しいからとか、なんか俺が優れてる、違う、全然優れてないの、全然ダメなの。恵みによって神は私たちにと平和を持っておられます。でそれとは別に平安、神の平安があります。ピリピ書の4章の6節と7節、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の思いと心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。だから神との平安を持っていながらにして、実は神の平安を心に持てないということはあり得ますですね。その思い煩いを神に知っていただけば、自分の考えに勝る神の平安が心と思いを守ってくれると。これを行っていない、つまり自分が思い煩っている、さっき言ったように自分で物事を掌握しようとしている、コントロールしようとしている、それをやめて、すべて神に心を思い煩いを申し上げて委ねていくことによって、神の平和が私たちに満ちるんですね。でこの典型例がイエス様にあります。ルカの8章とか、まあ、他の福音書にもありますが、嵐の中でなんとぐっすり寝ていたという場面があるんです。ルカの8章の23節で、船で渡っている間にイエスはぐっすり眠ってしまわれた。ところが突風が湖に吹き下ろしてきたので、弟子たちは水をかぶって危険になった。でイエス様がを弟子たちが起こすんですね。そしてイエス様がその嵐を叱ったところ、それが静まりました。で弟子たちはなんでこんなに大きな力をイエス様持っているのかと驚いたんですけれども、そこに驚いてるんじゃダメなんですよ。本当はその後でイエス様が、なんであなたの信仰がないのかってこう言ったんですね。イエス様が見て欲しかったのは、嵐の中でもぐっすり眠れる方の奇跡ですよ。イエス様は父なる神により頼んでいました。そして向こう岸に渡ろうとイエス様言われたんです。向こう岸に渡ろうと言ってんだから、向こう岸に渡るんです。嵐があってもなくても必ずそうなるんです。そして父なる神がおられるので、この方に信頼していれば安心できる、平安でいられる、それが安眠という形で現れていました。ダビデも同じ経験をしています。アブシャロムに取り囲、アブシャロムにが率いる軍に取り囲まれてですね、それでも安眠できたと言ってるんですね。詩編の 3編の5節6節で、私は身を横たえて眠る、私はまた目を覚ます、主が支えてくださるから、私を取り囲んでいる幾万の民をも私は恐れないと。このように主との交わりによって、自分の心が主に明け渡されることによって平安が心に来ますので、前回学んだ恐れが祈りによって勇気に変わるという言葉につながっていくんですね。でこの祈りを捧げていくと、神の視点からのもの、神の視点から物事を見ていくことができます。主が何をしておられるのかで、具体的には分からないんですよ。この何をしておられるのか、何かをしてるんだなっていうことは分かるんですが、主がしておられるというところに 立つことができます。だから何かをしなきゃってせき立てられることがなくなる、主の前に静まることができる、心の騒ぎがなくなるという、自分は主にあって体感、このゆったりと物事を全体を見ることができるようになるわけなんです。で、ある若い姉妹が大学生ですけれども、彼女は平和の研究をこの専攻としていてですね、でもいろんな平和について話してくれたんですが、結局何もしない、主を待つっていうことを何回も繰り返してました。何かをしている、このことに対してこうだああだっていろんな意見を言ってるけれども、結局それは不安の裏返しでしかないんですよね。そうではなくて、主が何かをしておられるんだと信仰を持って待って見ていくことが可能になります。そして4節をご覧ください。いつまでも主に信頼せよ、ヤハ、主は常しえの岩だから。いつまでもっていうふうに強調されていて、まだ常しえのっていうふうに強調されています。で、岩とありますけれども、もう私たち岩ってね、あんまり身近に感じないかもしれない。イスラエルに行くと岩だらけです。家も石で作られてますから。だから不動のもの、いつまでも変わらないもの、また自分を守るものとして、まあ、象徴的な存在なんですね。つまりいつまでも神が守ってくださり変わらない方なんだよということなんですね。永遠にそうだって言うんです。ですからここに全く平安の秘訣があります。イエス様の救いは常しえの救いなんです。ヘブルの10章の12節13節にキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げて後、神の右の座につき、それからはその敵がご自分の足台になるのを待っておられます。たった一度イエス様はご自分の体を生贄として捧げられたんですけれども、それは全ての罪です。永遠の救いと言ってますから、何かこの途中でその救いというものが、なんかこう、なんか充電池の充電がなくなっちゃってね、この、なくなったよって、ない。永遠なんです。完成されてて、完全なものなんです。過去に犯した罪だけじゃなくて、今犯してるかもしれない罪、そして将来に犯してしまうかもしれない罪も、一切合切を2000年前にイエス様はご自分の十字架の上で、神から受け取られたんですね。追われたんです。故に完全な平和を、平安を心に持つことができます。チャック・スミスがある時に呼ばれたんですね。もう神様のことを信じてない人たちの間ですけれども、哲学的な人たちがたくさん集まるその会合みたいなところで牧師として呼ばれたわけなんですけれども、もうなんか難しいこの議論をすごくこうしていく。で、彼がなんかちょこっと話し始めると、それはこういうことですかっていうのは分からない、この専門用語を使ってですね、また議論が始まる。で、その招いた主催者の一人の女性が、ちょっと待ってくださいよと、せっかく外から牧師さんを招いてるんだから、ね、いつものように話さないで聞こうよってこう言ったんですね。で、ようやく話すことができたらしいです。で、何から彼は話し始めたかというと、私の心には完全な平安がありますってここから始めたんです。そしたらピターッとその場所がね、静かになったんですね。そしてイエス様のことを話し続けました。そしてその場でイエス様を受け入れた人が起こされたそうですね。完全な平安って言えるんですね。私たちはどんなに修行を積んでも、どんなに優れた宗教家や哲学者やいろんな人がいても、私たちは完全に平和を持ってますと、平安を持ってますということができるんです。なぜならば、その修行や何かいろんなことをやっても到達することのできない救いが、イエス様は永遠に成し遂げてくださって、完全に成し遂げてくださって、もう何もすることがないから、このキリストを私たちが心に持っているのであれば、私たちはこの宇宙が成し遂げることができない、この完全な平安を今この場所で持つことができるんですね。 何という恵みでしょうか。ここに留まりましょう。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。私たちに与えられたこの特権を、恵みをありがとうございます。主よ、本当に感謝いたします。何がお返しできるかって、感謝しかお返しができないです。あなたがすべてを成し遂げてくださったので、私たちは感謝と賛美と常しえまでも褒め歌う、その褒め歌しかありません。ここに留まってなさいとあなたは命じられます。私たちが今週もここに留まっている生活を送ることができますように、実生活の中で不安や忙しさや、こうしなきゃいけない、ああしなきゃいけないというものから、思い煩いをあなたに知っていただくことによって解放されていきますようにお願いいたします。そして私たちが証人となりますように、神の子供としての証人と世の光となることができますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。